弟兄姐妹们平安，
兄弟姊妹の皆さんこんにちは。
在我们华人的文化当中，一来一往呢是非常正常的一种处事原则。
その家人の間では、その何かをもらったらお返しするという文化はとても普通な処世術であります。
有人送礼给我们，我们也会想要还礼给对方。
誰かが私たちにプレゼントを渡したら、私たちもその人にプレゼントをお返ししたいと思うものです。
如果有人请我们吃饭，我们也会想要请回去给对方。
あるいはどなたがご飯をご馳走してくれたのであれば、その人に対してまた機会を見てご馳走したいと思うはずです。
有时候我们会称这样子的一种行为叫做人情债。
このような行為を私たちは義理を果たすとも言います。
其实我想大家都很清楚，人情债是最难还的一种债。
実は皆さんもご存知の通り、その義理を果たすというのはとても難しいことでもあるのです。
但是在这样子一种一来一往的文化当中呢，如果发生了所谓的纠纷跟伤害，那又会是什么样子的呢？
しかし私たちがこの何かをもらったらお返しするという文化の中で、その争いの中にその文化が適用されたらいかがでしょうか？
我们好像也会用同样的原则来处理。甚至呢，有时候会有更激烈的一些反应。
私たちは同じような原則を適用する、またある時はそれよりも激しく仕返しするということがあるのではないでしょうか。
就好像我们在很多书籍当中都会看到这样的一句话。
例えば多くの書籍、まあ、本ですね、ではこのような言葉が書かれています。
第一个是什么？滴水之恩啊，怎么样？涌泉相报，对不对？
その日本語に訳すと、一滴の水のような恩に対しても湧き出る泉のような大きさでこれに報いるべしという言葉があります。
但是犯我之人呢虽远必诛。
訳すと、我を犯す者は遠きにありても必ず忠誠という言葉があります。
我们可以从很多的人心当中看到这样子的现象。
実は人の心というのはこのような現象が見受けられるものです。
其实这个就是人的内心一种非常真实的写照。
この表現は実は人間の心をよく映し出しているものです。
所以我们很喜欢看一些所谓的复仇记的这种电影。
皆さんよく映画の中で復讐について描かれることがあると思います。
有时候这个连续剧哦，拍的越复杂，我们越喜欢看。
実はそのドラマがより複雑に描かれているほど、私たちはそれを好む傾向があります。
而当我们今天看到这个主角他复了仇，我们会怎么样？我们会非常的舒服，非常的爽快。
例えば主人公が復讐を果たしたときに、私たちの心の中はどうでしょう？とても爽快なものではありませんか？
因为很有可能我们带入的一个角色就是他做了我们做不到的事情。
その主人公が私たちにはできないことを成し遂げてくれたからです。
今天被上司欺负了。
例えばある日私は上司にいじめられました。
很多时候我们会想要打他一巴掌。
本当にその上司をこう殴り返してやりたい気分になります。
但是我们敢打吗？
しかし私たちはその仕返しできるでしょうか。
所以我们看到那些主角在打这个上司一巴掌，我们就说哇，这个人真厉害。
なので逆にそのドラマにおける主人公が上司の顔を叩くと、私たちは爽快に感じるわけです。
他们做到了我们做不到的事。
私たちにできないことを彼がやってくれたからです。
其实，在华人的文化当中，所谓的以言还言、以牙还牙，实际上是鼓励我们报复。
実はその家人の文化でいう目には目を、歯には歯をということは、その手段を選ばずにその相手に対して仕返しをするということをお勧めしているのです。
但是圣经当中的以眼还眼、以牙还牙，它实际上是一种限制。
しかし聖書で書かれている目には目を、歯には歯をというのは一種の制限でもあります。
如果有人打断了你一根一颗牙，你也只能叫他偿还一颗牙这样子的代价。
ある人があなたの一本の歯を折ったのであれば、その代償としてあなたは彼から一本の歯に値する代価しか求めることができないのです。
所以我们看见圣经不是说要报仇，圣经所讲的是公平。
なので聖書に書かれているこの原則というのは復讐ではなく一種のその公平性であります。
神要我们公平的来对待对方。而不是鼓励我们要报复对方。
その公平に平等にお互いに接することをお勧めしているのであって、復讐を勧めているのではありません。
因为在我们的信仰当中，我们会知道说，基督徒讲求的是以所谓的以德报怨。
そのキリスト教の中でお勧めしているのは、その徳をもってアダに報いるということです。
所以基督徒的生命当中不应当有所谓的报仇这样的概念的。
そのためキリスト者の中にの命の中では復讐という考えを持ってはいけません。
所以我们就看见圣经有很多的属灵原则，都是要求我们要主动放下， 或者是不要怕吃亏这样子的教导。
そのため神様が私たちに教えてくださっている霊的な原則としては、私たちが積極的にその報復するという権利を下ろすことを進めているのです。
确实在很多事情上，我们很多时候好像真的吃了亏。
もしかしたらそれは損をするということにつながるのかもしれません。で、表面的には確かに損をしているように見えます。
我们忍耐了，我们顺服了，我们是吃亏了吗？
でまたよく見て考えてみてほしいのです。その本当に忍耐をした、で報復をしなかった、でそれによって損をしたということになるのでしょうか？
其实不一定的。
そうとは限らないのではないでしょうか？
所以我们来看看今天的经文，它是怎么样教导我们来面对这些问题。
なので本日の聖書箇所を通してこの問題に対してどう直面すればよいか見ていきたいと思います。
因为我们看见圣经告诉我们，我们要像天父一样完全。
本日のテーマが提示しているように、私たちは天の父が完全なように完全でなければいけません。
第一、
まずはじめに、
恶人有恶报、
悪者には悪い報いがある。
我们不要替自己伸冤，让神来替我们伸冤。
私たちは自分のために復讐するのではなくて、神様が裁いてくださるのを待つ必要があります。
弟兄姐妹，不要忘记这句话，恶人是真的有恶报的。
皆さんお忘れになってはいけません。悪いものには悪い報いがあるということは本当です。
因为判断的是神，不是人。
なぜなら判断されるのは神様であって人ではないからです。
所以我们今天，特别是我们从今天的经文当中，我们看见那些会欺负良善的人，那些总是会让人吃亏，总是会去占人便宜的这些人，在上帝的眼中是恶人。
なのでその弱いものをいじめたり悪い人に対して悪いことをするような人、それは神様の目では悪者として映ります。
所以主耶稣说这些人是恶人。
なのでイエス様も言うわけです。この人たちは悪いものだと。
那实际上也是告诉我们不要学他们。
なのでイエス様はまた同時に私たちにこのように教えています。彼らに習ってはいけません。
不论他们是用什么样的方式来伤害人，在上帝眼中都是看为恶的。
彼らがどのような方法を持って人を傷つけたとしても、それは神様の目には悪いと映ります。
所以主耶稣会说你们从圣经面看见以眼还眼以牙还牙，但是实际上我告诉你们并不是如此。
なのでイエス様は聖書の中でこう言われているわけです。その自分の敵を愛し迫害する者のために祈り、自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われているんだけれども、実はそうではないと。
如果一个恶人他打了你的 他打了你的右脸，
例えば悪い者があなたの右の方を叩いたとしましょう。
那你他打了你的右脸转过来，很有可能他会继续打你的左脸。
そしてあなたがまた左の方を差し出すと、彼は引き続き叩くでしょう。
但是如果一个恶人呢，他打你的右脸，你气不过也打回去。
しかしもしその悪者があなたの右の方を叩いたときに、あなたも怒りに任せて仕返ししたのであれば、
很有可能发生的事情就是双方都要付出很大的代价。才能够平息这样子的纠纷。
起こりうる状況としては、お互いにより大きな代価を持ってして、やっとこの争いを鎮めることができると思います
。什么叫吵架？
皆さん、その喧嘩というのはどういうことでしょう？
吵架就是一个人说一句话，另外一个人回嘴，然后就怎么样，吵起来了。
その喧嘩というのは、そのある一方がその、そのある良くない言葉を言って、でそしてその、受け取った相手がまた仕返しをしてきた。このような状況が喧嘩になります。
有没有所谓的吵架越吵越没有架，越吵 越平和的 越这种越和平的？
その喧嘩をすればするほど平和に近づいていくということはあり得るでしょうか？
通常是怎么样？越吵血气越上来，然后怎么样？一发不可收拾。
そのよくある状況としては、その喧嘩すればするほど血気盛んになって、より激しさが増していくのではないでしょうか？
为什么呢？因为有一来一往。
どうしてかというと、そのお返しをするという文化があるわけですね。
日本呢有一个很有名的拳击手，他叫做摩沙斗。
その日本にとても有名なそのマサトというボクサーがいます。
现在已经不做拳击手了。
今もすでにボクサーをやめているんですけれども。
我有一次看到一个新闻，就是他在街上被小混混给挑衅，然后被打了。
あるニュースを見たんですけれども、そのマサトというボクサーが、ある日街を歩いている中、チンピラに絡まれて殴られました。
而且还被打伤了。
そしてまた怪我を負ったわけです。
拳击手耶，在路上被小混混打伤。
皆さんよく考えてみてください。そのプロボクサーがチンピラに絡まれて怪我をするという状況。
这我们一听起来就说，这个太不可思议了。那这个 他不是拳击手吗？
とてもこう不思議なことであって、彼はボクサーではないんですかと思うかもしれません。
后来有个记者去采访他，因为有这样的事情，然后就问他说，就说你怎么会受伤呢？
そしてある記者が彼に対して質問したわけです。なぜ、あなたは怪我をしたんでしょうか？
因为他就说，因为我就是防守，我都没有还手。
そしてマサトはこう答えました。私はその、仕返しはしなくて一方的に殴られ続けたと。
那记者就问他说：“为什么你不还手呢？”
なので記者はこう好奇心を持って、なぜ仕返ししなかったのかと聞いたんですけど。
他说：“我不能还手。”
そしたらマサトはこう言いました。私は仕返ししてはいけないんだと。
他以我的力量哦，如果还手了，这不是被打的问题。
その私の力を持ってすれば、その仕返しすれば、その私の問題ではなくなるわけです。
而是对方有没有命的问题。
その相手がまだ命が残るか残らないか、そのような問題に発展します。
因为拳击手的一拳那个重量不是一般人可以承受的。
そのどうしてかというと、そのボクサーのパンチというのは、その一般の人が耐えられるような、力ではないわけです。
不晓得大家有没有听说过这个那个拳王泰森他打一拳的那个重量是多少？
その、タイソンというとても有名なキックボクサーが、彼がもしパンチをしたときにどのくらいの力を、持っているか皆さんご存知ですか？
我听说了，他在最高峰的时候打出去一拳是500公斤。
その彼がこう繰り出すパンチというのはその500キロほどの力を帯びているという研究がありました。
跟被卡车撞到是一样的道理啊。
なのでその車に跳ねられるのと同じような感覚になるわけです。
所以在格斗界确实也有发生过有人还手了。
その実際にそのボクシング界の中でもそのボクサーが反撃をしたという例があったわけです。
就差点把人家打死。
そしてその殴られた人が死にかけました。
所以后来花了几千万日币哦才跟对方和解。
その後に何千万のもお金を持ってしてやっと和解ができたわけです。
所以这些那些厉害的这些拳击手来说呢，他们都有一个共识，就是他们不会随意的去攻击别人或者去反击别人。
そのボクサーの中では一つの共通認識があって、そのむやみに相手に反撃あるいは仕返しをしないというのが共通な認識となっています。
因为他们很清楚知道。他们如果这么做了，只会让事情越来越糟糕，而不是越来越好。
もし彼らが本当に仕返しをしたのであれば、物事が収まるどころか、より悪い方向に向かっていくことを知っているわけです。
我们在这段经文里面，我们看见有人他就是扮演这样一个恶人的角色。
その本日お読みした聖書箇所の中では、確かにその悪いものについて描かれています。
他可能会打你。会打你巴掌，会拿你的外衣，会强迫你走更远的路。
そのあなたの方を叩いたり、あなたの、服を奪い取ったり、あなたは、あるいは、あなたにその、数ミリオン歩けというふうに言う人たちです。
而主耶稣说，这样的人是恶人。
そして主イエスキリストはこのように言われています。彼らは悪いものだと。
那如果反过来，我们做同样的事情，我们也实行报复，其实我们也成为了恶人。
逆に言うと、私たちがもし仕返しをして同じようなことをするのであれば、私たちも悪いものとなります。
在过去就真的有发生过类似的事情。
実際に過去にこのようなことが起こったわけです。
有人被当地的居民边离化，他认为这些把他边离化的居民是恶人。
そのある人が、現地に住んでいる住民によって仲間外れにされました。そしてその住民たちが悪いものだというふうに思うようになりました。
結果怀恨在心、就在一次聚会当中、在食物里面下毒、害死了许多的人、他自己变成了恶人。
そのためその人は憎しみを抱えて、そのある住民が集まる集会の中で食べ物に毒を混ぜました。それによって彼も悪いものとなりました。
那也有人跟亲人吵架、后来吵到那种没有办法控制，结果拿刀杀了自己的亲人。
あるいは親族と口喧嘩になって、またこの喧嘩がエスカレートしていって、最終的には包丁を持って自分の親族を殺めてしまったという事件も起こりました。
或许开始不一定是他的错。
もしかしたら最初は彼のせいではなかったのかもしれません。
但是他反击了，控制不住自己，他变得比对方更恶的人。
しかし彼は抑えきれずに仕返しをしたがゆえに。相手よりもさらに悪いものとなってしまいました。
所以从这些事情来看，我们看见报复或者是还手带来的不会是满足，而是更大的伤害。
この出来事からも分かりになるように、私たちがやり返すのであれば、結果はより大きな障害をもたらすということです。
我看过蛮多的书，这些书有时候提到有一些主角，他们真的去复仇，复完仇之后，很多 作者他们写这个主角的心声是怎么写？大家知道吗？
私はその本を読むのは好きであって、でその本の中にはその主人公が仕返しをするという出来事について書かれているんですけれども、仕返しをした後の主人公の心境ということについてよく描かれています。
我们可能会觉得说他报复了应该很快乐才对。
私たちはその主人公が報復をしたらとても爽快に気分良くなるんじゃないかというふうに感じます。
但是其实很多人看出了，当他真的复仇了，反而更加的空虚。
しかしそのよく書かれて描かれているのはその主人公が仕返しをした後に彼らの心はより虚しいものになってしまったと描かれています。
所以我们看见圣经当中告诉我们说如果有人要打你右脸左脸给他打 有人要拿你的外衣里衣给他有人强迫你走一里你陪他走两里。
つまりその聖書の中ではこのような原則について書かれているのです。右の方を打つような者には左の方も向けなさい。下着を取ろうとする者には上着をもやりなさい。1ミリオン行けと強いるような者には一緒に2ミリオン行きなさいと。
我们这样听起来会觉得说好委屈，为什么我要受这样的委屈？
皆さんこの箇所を読んだときに、いや本当にそれは耐え難いことだ。なぜ私がこのような目に遭わなければいけないのかと思うかもしれません。
为什么圣经要约束我们？
なぜ聖書は私たちをそう制限するのか？
弟兄姐妹不是的。
兄弟姉妹の皆さん、そうではないのです。
你仔细去想一想。
皆さんよく考えてみてください。
一个坏人。
一人の悪者。
他要求你陪他走两里。结果你只陪他走了一里，会发生什么事？
悪い者があなたに2ミリオン行けと言っているのに、もし1ミリオンしか一緒に行かなかったらどういう結末になるでしょう？
我们要知道，其实圣经的教导是对我们的一种保护。
実は聖書の教えというのは私たちに対する守り、保護の意味を持ってもいるのです。
不要我们陷入了那一种无穷无尽的、无穷无尽的这种纠纷当中。
その、そこの見えない、争いに巻き込まれてはいけません。
也保护我们不要让坏人有得寸进尺的机会。
その悪者がその調子に乗って、ますますエスカレートしていくことを防ぎます。
通常哦、
よくあることなんです
けど。如果有人抢了你的外衣、
もしあなたの上着が取られたのであれば、
他如果说礼衣给我，说我死都不给你。
その、なんか、下着も私にくださいと言った時にあなたはお渡しするでしょうか。
你可能还真的会死哦。
もし渡さなかったらあなたが、危険な目に遭うかもしれません。
我以前听说这个一些抢匪啊、哦、有个习惯。
その昔聞いたことがあるんですけれども、ある強盗がいて。
如果有人抢你就算你身上没有一毛钱，你还是要给他一张红色的纸钞。
あなたにはもしお金がないとしても、その彼に対して何かをお渡ししなければいけません。
不然啊、哦、他就会在你身上划一刀。
なぜならもしそうしないとあなたの体を傷つけるからです。
为什么？因为要见血。
どうしてかというとその血を見たいわけです。
所以我们会发现，很多时候跟坏人讲道理是讲不通的。
なのでその悪いものとその、理屈について語っても語り合えることがありません。
所以圣经对我们的一种保护，不是一种约束。
なので聖書における教えというのは私たちを制限する、がんじがらめにするものではなくて、私たちを守るためなのです。
虽然看起来我们是吃亏，看起来我们是受到很多的亏损。
もしかしたらその損をしたように見えるんだけれども。
可是我们忘记一件事情。
私たちはよく一つのことを覚えなければいけません。
我们有神。
私たちには神様がいます。
我们不是没有神。
私たちには神様いないわけではありません。
神会替我们伸冤，不是我们自己需要去伸冤的。
神様が自ら裁いてくださいます。私たちが裁く必要はないのです。
换句话说，这些伤害主儿女的人，实际上是站在神的对立面的。
言い換えると、もし神様の子供たちをいじめになるような人がいるのであれば、その人は神様と対立する側にいます。
我们可以自己想想看，站在神的对立面是一件多么恐怖的事情。
神様と対立する側に立つということがどれほど恐ろしいことか、皆さんご存知でしょうか。
所以我们的神会替我们伸冤。
そのため神様が私たちのために裁いてくださいます。
而不是我们自己去伸这个冤。
なので私たちが裁く必要はないのです。
不论是打人右脸或打人左脸，拿人外衣也拿人里衣。陪人走一里却强迫走两里的这些人，
その右の方を打たれようが左の方を打とうが下着を取ろうとしてまた上着をもやろうが1ミリオン行けと強いる者と一緒に2ミリオン行こうが，
他们哦都是犯了神的诫命，有时候也犯了世界上的法律。
彼らはその神様の戒めを犯しただけではなく、この世における法律をも犯すことになります。
在以色列当中，在古那个时代。 军人确实可以请行人帮他们、背行李背一里路。
その確かに昔の教えでは、その軍人はその従う人に、自分のものを持たせて1ミリを行かせることができました。
但是他不能够强迫对方走两里，因为走两里就是犯了律法。
しかし2ミリを行けというのが、法律を犯すものであります。
所以做这些事情的人，他是犯了神的律法。甚至有时候犯了社会的律法。
なのでその2ミリオン強いるものというのは神様の律法を犯しただけではなくて、この世の中の法律をも犯したことになるのです。
他等于说，这些人不单单要受社会上法律的制裁，也要受上帝的制裁。
そのためその人は社会における制裁を受けるだけではなくて、神様からも裁かれます。
或许有时候退一步，对我们很多人来说不是一件那么容易的事。
その私たちにとってその一歩引くということがとても難しいように感じます。
或许有些人会觉得说我做不到退一步这样子的动作。
多くの人はもしかしたら私に一歩を引けというのは本当に難しくてできないことだというふうに考えるかもしれません。
但是很多时候真的需要退一步，我们的路才会更加宽阔。
しかし本当に一歩引け時こそ私たちのその将来の道がより広いものとなります。
而且主耶稣在世上为我们立了非常好的榜样。
またイエス様は私たちにそのこの世の中における模範を示してくださいました。
让我们知道说，不是做不到，而是我们有没有愿意为神而活的心。
私たちができるできないかではなくて、私たちが神様のために生きたいかというマインドセットが問われているのです。
在彼得前书二章二十到二十三节。彼得将主的苦难，他说做了一个这样的总结。
第一ペテロの方ではこのように書かれています。
他说：“你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样。”叫你们跟随他的脚中行，他并没有犯罪，口里没有诡诈，他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。
第一ペテロの2章の20から23節です。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって、何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。
神知不知道我们人的那种刚硬？神知不知道我们人的软弱？神非常清楚。
神様が私たちのその固くなな心、そしてなかなか悔い改めない心についてよくご存知でおられます。
所以主耶稣他做一件事情，他亲自为我们立了这个榜样，告诉我们说不是我们做不到。
なのでイエス様はこの世において私たちに模範を示されたわけです。私たちにはできないことはないよと。
而是我们愿不愿意为了神吃这样子的亏，
私たちは。私たちは神様のために忍耐してその損を甘んじて受け入れることができるかできないかです。
主耶稣我们立了榜样，让我们学习他的脚踪。
神様は私たちに模範を残されてその足跡に従うようにとお勧めになられました。
很多时候我们说我们做不到，只是因为自我占了生命当中最重要的那个地位。
私たちができないという時に、それは多くの場合私たちの命の中でその自分が最も重要な位置を占めているからです。
靠自己怎么可能做得到？
自分自身に頼ってして、どのようにしてそういうことができるでしょうか。
我们靠自己，我们是只是希望对方降服，而不是我们去降服。
もし私たちは自分に頼るのであれば、相手にアクションを起こしてもらいたい、相手に変わってもらいたいというのが、筋になってしまいます。
这叫以自我为中心的想法。
そういう時こそ自己中心な考え方になってしまいます。
但是如果今天主耶稣进到我们的心中，他成为我生命当中最重要的那个地位的时候，
しかしもしイエス様が私たちの心の中で王様となってくださっているのであれば、
为了主耶稣哪有做不到的事。
イエス様のために行うのであれば、何ができないのでしょう。
主耶稣都可以为我们死在十字架上了，为什么我们不可以为他 同样的钉死我们自己的老我。
イエス様が私たちの罪のために十字架にかかられたのに、なぜ私たちはイエス様のために、古い自分を捨て去ることができないのでしょうか。
基督徒当以基督的心为心、这个是圣经非常重要的教导。
キリスト者はキリストの心を自分の心としなければいけません。それこそ聖書の教えです。
当我们以耶稣基督的心为心、我们才会明白天父上帝的爱是多么的广阔高深。
私たちがキリストの心を自分の心とするときに初めてイエス様の、愛がどれほど長くて広くてまた深くて、深い愛であることを知ることになります。
当我们经历神的作为的时候，我们才会当这些经历是神的恩典。
そして初めてその、イエス様のその恵みを受け取るときに、これらのことがすべてその神様の恵みだというふうに捉えることができます。
神也会因为我们有拥有的属灵生命，也让我们更多的来经历他的大能。
そしてイエス様も私たちの中に命があるのを見て、より神様の御臨在を経験することができるようにさせてくださいます。
当一个基督徒他有这样子的一个生命的循环，
そして、キリスト者がこのような命のサイクルを設けることができるようになる、できるようになるときに、
我们当然就会领受由神而来更丰富的属灵生命与人生的。
それによってより霊的な命が生み出されるようになります。
所以主耶稣教导我们要受他的榜样，要学他的榜样，并不是跟我们讲说我们一定就是要像他一样受苦而已。
つまりそのイエス様が私たちのに模範を示してくださったのは、私たちがその苦しみを受けるためだけにという意味ではありません。
而是通过谦卑与顺服，让我们能够更多的在主面前谦卑顺服下来。
私たちがイエス様の前でへり下って、従う必要があります。
只要我们愿意顺服神的带领，我们有多大的信心，我们就会有多大的力量。
私たちが神様の導きに従いたいのであれば、信仰の大きさに応じて力が与えられます。
这就是我们可以不用仇恨来彼此对待的最大的一个动力。
そのため私たちは憎しみを持ってお互いに接する必要がないという最も大きな動力になります。
因为我们知道我们的神在这当中必施行公义，他是我们的神。
私たちは知っているわけです。神様が私たちの間にあって正義と裁きを行われるということを。
在基督里面的人，他所经历的是平安与喜乐，而不是仇恨与报仇。
キリストの中にあって感じるのは平安と喜びであって憎しみではありません。
第二，
第二，
基督十字架上的爱，
キリストの十字架の上における愛。
在这段经文里面，我们也看见主耶稣教导我们要爱我们的仇敌。
本日の聖書箇所を通して、私たちは私たちの敵を愛するということを学びます。
其实我们的人生当中很少有所谓的恨之入骨的这样子的仇敌的。
その私たちの人生の中で、その骨にしみるまで相手を憎むということはあまりないかもしれません。
绝大部分没有，当然我相信可能有一些人有会有这样的经历。
あ、実際にそういうことはもしかしたら一部の人はあるかもしれませんけれども、ほとんどの場合ないのではないでしょうか。
其实很多时候会发生的事情是什么呢？
多くの場合起こりうることとしては何でしょうか。
就是我们身边最亲密的人、最亲近的人，反而是伤害我们最深的人。
逆にその私たちに最も近しい人、その人たちこそ私たちを最も深く傷つける人ではないでしょうか。
大家有没有发现，很多时候我们所讲的仇敌，都是我们身边跟我们最亲近的人。
多くの場合、私たちが言う敵というのは私たちの身近な人のことを指すことが多いと思います。
不論是我们的上司、同事、朋友、家人、是不是都是如此？
私たちの上司であったり、まあ、同僚であったり、また家族であることが多いのではないでしょうか。
其实爱仇敌的概念哦，乍看之下既简单又困难。
その敵を愛するというこの概念は一見して、まあ、簡単でもあって難しいとも見えるかもしれません。
如果我们有仇人，我们会觉得很难。
その私たちに敵がいるときはとてもそれが難しいと思います。
如果我们没有什么跟人之间没有太多的仇恨，我们就好像就变得比较简单。
逆にその人間関係が円満なのであれば、その真理を行うことが簡単なようにも思えます。
有时候比较纠结在仇敌这两个字，
その敵ということにそのとらわれていると思うんですけれども、
就我们纠结在 这两个字上，很多时候会看错。
そのこの字を見たときに、その、ミスリードされてしまうときがあります。
我们要把眼光放到主耶稣那个时代来看。
その当時のイエス様の時代に、目線を向ける必要があります。
我们把眼光放到主耶稣那个时代来看，我们会发现以色列人所谓的爱你的邻舍、恨你的仇敌，它是带有歧视的色彩的。
その当時のそのイスラエル人が言う 隣人を愛して自分の敵を憎みなさいというのは実は差別的な要素が含まれているのです。
他们的邻舍是谁呀？
彼らの隣人とは誰でしょうか？
简单来讲就是自己的左邻右舍还有呢自己的民族、
まあ、自分 の、 そのご近所さんであったり、まあ、あるいはそのイスラエル人の自らの民族のことを指しています。
可以说是我们他们所爱的人。
彼らこそイスラエル人がその、愛する対象なのです。
那他们的仇敌又是谁呢？
彼らの敵とは誰でしょうか？
サマリア人。
例えばサマリア人がいますね。
他们认为是罪人的这些人。
あれは彼らがその罪人というふうに定めた人。
税吏。
例えば主税人。
異教徒。
あるいは異教徒の人。
甚至有些人可能还包括了罗马政府。
もしくはある人たちはローマの政府をも敵とみなしていたかもしれません。
如果我们用这个角度来看待这件事情的时候，
私たちがこのような角度でこの観点から物事を見たときに，
你就可以了解为什么以色列人要说要爱你的邻舍，恨你的仇敌。
なぜイスラエル人が自分の敵を憎んで、自分の敵を、自分の隣人を愛して敵を憎めと言ったのか分かってくると思います。
那反过来说，就能够明白为什么主耶稣要说要爱你的仇敌，为你的仇敌祷告。
逆に言うと、なぜ主イエスキリストがあなたの敵を愛してあなたの敵のためにお祈りしなさいと言ったのか見えてくると思います。
因为不论是撒玛利亚人，不论是异教徒，或者是罗马人，或者是税吏，或者是他们眼中瞧不起的这些穷人，甚至那些身体有疾病被他们赶出去社群的这些人，都是主耶稣要拯救的对象。
実はそのサマリア人であろうが異教徒であろうがローマ政府の人であろうが主税人であろうがあるいは体に疫病を抱えているような人であろうがあるいはとても貧しい人たちであろうが全て主イエスキリストが救う対象であるわけです。
大家も发现他们所谓的仇敌都是主耶稣去传福音的对象。
またよくわかる通り主イエスキリストも彼らに対して福音を述べ伝えました。
难怪他们对主耶稣是恨得牙痒痒的。
そのため、イエス様が行ったことを見て、とてもイエス様を、お気に食わないようになったのです。
我们所恨恶的人，你对他们那么好。
私たちが憎む人たちに対してなぜ福音を伝えるのか。
你明明是从神来的先知。
あなたは神様から、送られてきた預言者ではないのか。
对我们这些宗教领袖是怎么样，完全不理会。
なぜ宗教的なリーダーに対して、リーダーを無視するのか。
不理会就算了，还骂我们。
無視するだけではなく、なぜ罵るのか。
大家可以了解，那他们那些，他们对这些以色列人来讲，他们的心态是什么？
そのため、そのイスラエル人にとってイエス様がどのような存在であるのか、皆さんご存知になったと思います。
对主耶稣来说，福音是没有国界的。
イエス様にとって福音とは国境がない、国境がないと言えます。
ヨハネ福音跟我们说什么？神爱世人。
ヨハネの福音書では。神は予備と愛するというふうに書かれています。
世人代表了全世界所有的人，而不是以色列他们所认为的那么狭窄的这样一个眼光与界限。
その予備とというのがイスラエル人というその民族だけを指しているのではなくて、この世における全ての人ということを指すのです。
神愛世人。
神は予備と愛された。
基督徒是不是应该爱神？
キリスト者は神様を愛するべきでしょうか？
弟兄姐妹问一下，我们是不是爱神？
私たちは神様を愛するべきでしょうか？
是哈，不要说不是哈。
そうですよね。
愛神，那我们就要愛神所愛的。
つまり神様を愛する、すなわち神が愛する人たちを私たちも愛する必要があります。
神愛世人。
神様は呼び人を愛する。
那是不是我们要愛所有的人，包括我们认为的仇敌？
つまり私たちも呼び人を愛する、自分たちが気に入らない人でも愛する必要があるのではないでしょうか？
当我们爱神所爱的，我们自然而然的就不会对任何人有种族上、地位上、身份上的歧视。
私たちが神が愛するものを愛するときに、私たちは、民族であろうが、どのような地位につくような人であろうが、どのような身分を持っている人たちであろうが、私たちは色眼鏡で見たりはしません。
对任何人有种族上、地位上、身份上的歧视，都是一种骄傲。
どの民族に対しても、どの地位につく人に対しても、またどの身分につく人に対して、もし差別的な目で見るのであれば、それは良くないことです。
这不是圣经的教导。
これは聖書における教えではありません。
神の恩典是叫日头照好人，也照歹人， 降雨给义人也给不义的人。
聖書における教えというのは、天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるのです。
那同样，我们今天传福音可不可以分说，我喜欢传给谁就传给谁，不想传给谁就不想传给谁？
今日における私たちにとっても福音を伝える相手を選ぶべきでしょうか？この人に対しては伝える、この人に対しては伝えないというような。
不可以嘛，对不对？
このようなことはできませんよね。
那如果我们有讨厌的人，你会把福音传给他？
私たちが嫌いな人がいるときに、その人に対して福音を伝えますか？
如果我们有个仇敌，你会不会故意不把福音传给他，就让你下地狱吧？
その敵が、その自分の敵とみなしている人に対して、その福音を述べ伝えずに、あなたは地獄に行きなさいというふうに言うでしょうか？
有没有过这样的想法？
このような考えを持ったことはありますか？
希望大家没有。
皆さんこのような考えを持っていないことを、お祈りしたいと思います。
但是如果我们有恨恶的人，基本上我们不会想要跟他来往，对不对？
しかし私たちが嫌いな人がいるのであれば、その人とは付き合わないようにするのが、こう人間普通の考えではないでしょうか。
那你怎么样把福音传给他？
ではどうすれば福音を彼に伝えることができるのでしょう？
所以主耶稣说要为你的仇敌祷告。
そのためその敵のためにお祈りしなさいと教えられているのはそれがゆえです。
不然福音会受到限制。
そうしないと福音の広がりに制限がかかることになります。
就好像约拿。旧约圣经的先知约拿，他恨恶尼尼微人。
旧約聖書におけるヨナがニネベの人を憎んだように。
他做一件事情，宁愿逃跑都不愿意去尼微微传讲神的话。
そのニネベの人に福音を伝えるよりは、そのミッションから逃げ出したいとヨナは思いました。
结果呢？
で結果はどうだったでしょうか？
神当人不顺服的时候，神对付的不是尼尼微，神对付的是人的不顺服。
そのヨナが従わないのであれば、神様が対処するのはニネベの人ではなくてヨナの不従順でした。
我们 看到整个约拿书，约拿转了一圈，最后还不是要乖乖的去尼尼微去传讲上帝的话。
そのヨナの福音書を見るとき、ヨナの書物を見るときに、紆余曲折あったけれども、結局はヨナはニネベの人に対して福音を伝えることになったと思います。
弟兄姐妹，我们常常在做一样的事情。
私たちも同じようなことをしてしまうときがあります。
我们不顺服。
私たちは不従順なものです。
但最终我们会发现，上帝还是要对付我们的不顺服。
しかし神様が私たちの不従順に対して対処されます。
我们不愿意爱人。
私たちは人を愛そうとしません。
上帝还是要对付我们，让我们学习去爱人。
しかし神様が私たちのその愛さない心をに対処して、私たちが他の人を愛するようにさせてくださいます。
爱仇敌的定义在我们的生活当中是常常影响着我们与人与人之间的关系的。
その敵を愛するというこの概念どう捉えるかによって人と人との関係が決まってきます。
我们的生活当中，我们的生命里面一定会有我们不喜欢、不适应。跟我们个性截然相反，也会伤害我们的人。
私たちの生活の中において、私たちは嫌いな人、あるいは慣れない人、あるいは個性的に全く違うような人に出くわす時が、彼らに傷つけられる時もあるでしょう。
弟兄姐妹，一定会有的。
そういう人が必ず現れるわけです。
你今天换到任何环境，都还是会有这样的人存在。
私たちがどのような環境に置かれても、こういう人は存在します。
因为人无完人。
人にその完全な人はいないわけです。
有时候我们想逃避，但是我们不想要面对这些人。
私たちが逃げ出したくて彼らと直面しようとしません。
可是我们发现还是要面对。
しかし多くの場合私たちは彼らと向き合わなければいけないわけです。
其实有时候我们不愿意面对，其实是因为对对方不太了解。
私たちその多くの場合は、その人と向き合いたくないのはその人のことをよく知らないからです。
人哦，很容易从一个人的表面来判断一个人。
その私たちは表面的にその人のことを裁いてしまう時があります。
也很容易以自己的喜好来判断一个人。
あるいは好き嫌いによってその人を判断してしまう時があります。
很多时候我们不喜欢的人。
多くの場合私たちが、好きではない人。
或许就是神要安排在我们身边，让我们学习爱心的人。
もしかしたらその人こそ神様が私たちの隣に置いてくださって人を愛するということを学ばさせてくださる相手なのかもしれません。
因为主耶稣自己讲了。我们要爱自己爱的人，很简单。
イエス様もこのように言われています。私たちが愛する人を愛すること、これは簡単なことです。
税吏不是也是做同样的事情吗？
主税人であっても同じようなことをしているではありませんか？
罪人不是也是做同样的事情吗？
罪人でさえも同じようなことをしているのです。
爱自己不爱的人很难。
しかし、愛するのが難しい人を愛すること、これは難しいことです。
这才叫做爱心。
これこそ本当の。愛です。
其实我们可以仔细想一想，我们信耶稣的人， 有谁真正见过主耶稣？
私たちもよく考えてみてほしいのです。私たちの中で誰が主イエスキリストに直接お会いしたことがあるでしょうか？
我们应该是没有人见过 真正见过耶稣的。
その本当にその肉体的にそのイエス様にお会いしたことはないと思います。
那我们常常讲我们要爱主，我们要爱主。
私たちは口では主を愛する、主を愛するというふうに言います。
很多我们想想，我们真的爱主吗？
私たちはよく考えてみなければいけません。本当に私たちは主を愛しているのでしょうか？
当逼迫来了，一些问题来了，一些试探来了，甚至一些我们要去面对一些事情来了。
その迫害が来た、試練が来た、私たちが直面しなければいけない問題が来たときに、
有多少人会因为真正爱主，愿意为主受逼迫、吃亏、忍耐、受欺压、舍己，甚至最后舍命呢？
その主を愛するがゆえに、主のために迫害を受けて損を被って、また忍耐して、またさらに迫害されて、自分の命をも捨てようとする人がどれほどいるでしょう？
我们每个人见过主耶稣，那我们有多少能力去爱这位看不见的主呢？
私たちは誰一人としてイエス様にお会いしたことがないのに、どれほどの力を持ってしてその見えない主を愛せると言えるのでしょう？
愛主是什么感觉？
主を愛するとはどういうことでしょうか？
我们讲得清楚明白吗？
私たちはそれをその表現うまく表現できるのでしょうか？
没有经历过因为爱主而受委屈的人根本没办法明白。
その主を愛するがゆえに嫌な思いをしたことがないのであれば、とても理解するのが難しいことかもしれません。
没有学习耶稣基督的榜样，像他一样去爱那恨恶他的仇敌，也很难明白耶稣基督的爱是什么。
その主の模範に従ってその自分の敵を愛するということをしたことがないのであれば、敵を愛するということがどういうことか、これを理解するのは難しいかもしれません。
当主耶稣在十字架上的时候，
主イエスキリストが十字架の上につけられるときに、
主耶稣对那些钉他十字架的人向神祷告说：“父啊，赦免他们，他们所做的事情他们不知道。”
そのイエス様がその彼をイエス様を十字架につけた人たちのために神様にこのようにお祈りしました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのです。
弟兄姐妹，我们没有在同样的状况之下，你讲得出来这句话吗？
兄弟姉妹の皆さん、私たちは同じような状況に置かれたとき、同じようなことが言えるでしょうか？
我们没有被逼迫，没有被逼迫，没有受过委屈，我们讲得出来，父啊，赦免他们，他们所做的事情他们不知道。
私たちがその迫害を受けてもいないのに、その父よ、彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないのですと言えるでしょうか？
当今天有一个人伤害你，伤害到深入你的骨髓，你能够讲出这句话，你才是基督徒。
その本当に私たちがの骨にしみるまで傷つけられて、そういう時にも同じ言葉が言えるのであれば、本当にそのキリストの愛というものを知ったのだと思います。
应该是说，我们才真正了解耶稣基督的爱是到什么样的程度。
その時になって初めてイエスキリストの愛がどれほど深いのかというのを理解するようになると思います。
如果今天主耶稣没有赦免他们，我相信今天犹太人的历史会比现在更加的凄惨。
もしイエス様が彼らをお許しになっていなかったのであれば、今日におけるユダヤ人の歴史というものがさらに悲惨なものとなっていたことかもしれません。
同样的，如果我没有为那些敌对我们的人、那些为神的仇敌祷告，他们也会非常的凄惨。
もし私たちを敵対する人たちのためにお祈りしないのであれば、彼らの行く末がより悲惨なものとなるかもしれません。
主耶稣今天为了爱，他因为爱他的父神，所以他愿意遵守神的旨意，他为我们上了十字架。
イエス様は私たちのことを愛してくださっているがゆえに、神様の御心に従って私たちの罪のために十字架にかかられました。
他真的爱神，他也真正经历过上神的爱，所以他可以赦免他的仇敌，他可以为他的仇敌祷告。
イエス様は神様を愛しているがゆえに、その神様の愛を知っているがゆえに、自分を迫害する者、人のためにお祈りすることができました。
弟兄姐妹，我们要经历天父上帝的爱。
そのため、兄弟姉妹の皆さん、私たちも神様の愛を経験しなければいけません。
这个前提是我们要明白这是什么样子的一种感受。
その前提として、この愛がどういうものであるかを知らなければいけません。
弟兄姐妹，真正的爱不是单爱那可爱的、能够爱的。
そのため、兄弟姉妹の皆さん、愛とはその愛するに値する人たちを愛することだけではありません。
而是像主耶稣一样、能够怜悯那逼迫他的人。
主イエスキリストのように自分を迫害する人のことを憐れむことです。
如果我们所需要学习的功课是需要去怜悯那赦免伤害我们的人。
もし私たちが学ばなければいけないことは、自分を傷つける人のことを憐れむことだとしたら、
那如果我们身边没有这样的人，我们就没有办法学习十字架的爱。
もし私たちの身近にそのような人がいないのであれば、十字架における愛を知るのはとても難しいでしょう。
所以我们就看见上帝没有让我们的人生是一帆风顺。
そのため私たちの人生が順風満帆なものでは、ないことが。わかりになると思います。
是让我们常常去面对一些我们不喜欢面对的事情，也让我们在这当中学习各样功课。
私たちは多くの場合、このような、愛するのが難しい人たちに直面して、それによって初めて愛とはどういうものであるかを、知るようになります。
保罗在经历过各样的患难，他对于耶稣基督的十字架，他用了这么一句话做了一个总结。
そのパウロがその、パウロがそのキリストの愛についてこのようにまとめています。
他说。在提摩太前书一章十五节说，基督耶稣降世为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。
第一テモテの手紙一章の十五節でこう書かれています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。
当他明白十字架的爱是爱仇敌的爱的时候，他用佩服这两个字来。形容他的感受。
その十字架の愛とは敵を愛することだということに気づいたときに、パウロはその愛こそ誠にそのまま受け入れるに値するものだと評価されました。
弟兄姐妹、如果我们真的明白了，你也会很清楚为什么保罗说佩服。
なので私たちもそのパウロと同じようにそのことについて理解したときに、そのまま受け入れるに値すると口から出るでしょう。
所以主耶稣要求我们要爱人如同爱己。就是要告诉我们，当我们能够如此行，我们才能够像天父一样逐渐，才能够逐渐的像天父一样完全。
イエス様が私たちに教えている隣人を自分のように愛しなさいということ、これは私たちにこう行うことによって初めて天の父のように完全になっていくんだよということを教えているのです。
弟兄姐妹，靠自己是没有办法做到的。
兄弟姉妹の皆さん、自分に頼っていてはそれを行うのは難しいです。
而是要学习十字架上的爱。
十字架における愛を学ばなければいけません。
我们要常常回想，当主耶稣在十字架上这么痛苦的这样子的一个状况之下，还能够讲出。父は赦免他们的这句话。
イエス様が十字架の上にかかられてとても苦痛な状況であるのにもかかわらず、主よ彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないのですと言えた時。
当我们发现我们就是被主耶稣所赦免的那个人。
実は私たちこそ主イエスキリストが十字架の上でお許しになられた人たちなのです。
我相信我们会更加愿意的为耶稣基督放下我们自己。
このことを知ったときに、私たちはより自分自身を下ろすことができるでしょう。一緒にお祈りしましょう。
我们在天父神，我们感谢赞美你。
天にいるお父様、本当に感謝して賛美します。
恳求主に恩待保守我们。
どうか私たちに恵みを与えて守ってください。
让我们在学习各样功课的时候，我们能够像天父一样更加的完全。
どうか私たちが学びを通して天の父のように完全になっていくことができますように。
虽然说我们没有办法一下子做到。
私たちはすぐにできることはないけれども、
但恳求主帮助我们，让我们的生命可以逐渐的成熟。
どうか主よ、私たちの命がますます成熟に向かっていくことができますように。
能够成为主你所能够使用的人。
どうか私たちを使えるものとさせてください。
保守看顾我们脚前的路。
どうか私たちの前の道をあなたが導いて守ってください。
这样祷告奉耶稣基督的圣名。
このようなお祈りをイエスキリストの名によってお祈りします。
アメン。
アメン。
感谢上师牧师给我们带来的美好信息。
上杉先生の素晴らしいメッセージに感謝します。
接下来是奉献时间。
続きまして献金の時間を持ちたいと思います。
奉献还是在上。